はい、それでは、イザヤ書の23章を開いてください。まあ、前回ですね、21章から23章まで、と言ったんですけれども、ちょっとね、あまりにも量が多いので、21、22だけ学び、そして、今晩は、23章のみになっていきます。まあ、前回、バビロンが崩壊する幻から見ていきました。そしてエドムの、まあ、ドマっていうふうにね書いてありましたけども、エドムのドマに対する予言とアラビアに対する予言があって、その後で幻の谷と呼ばれるエルサレムですね、エルサレムに対する、まあ、予言が、まあ、ありました。で、そこに共通した課題、この指摘されていたことはですね、まあ、物質的なものに溺れるみたいなね、まあ、そんなものだったんじゃないかなと思うんですね。まずバビロンはこの大宴会をして神々を賛美する中で、まあ、メディア・ペルシャ連合軍によって滅ぼされました。でエドムは、まあ、アシリアの危機があったんだけども、神のことは度外視していたっていう人たち、無関心だったっていう人たちですね。でアラビアは部族間で互助関係、互いに助け合う関係があったんですけども、それだけでもう主ご自身にこう向かうことはなかった。このアッシリアが攻めてくるという、まあ、この何ですかね、出来事を通してですね、こう主なる神に、救い主に、まあ、叫び求めるということ、頼るということをしなければいけないのに、まあ、それをしていないという、まあ、この、他のものに頼ってるっていう問題があったわけです。でそのエルサレムはですね、幻の谷って呼ばれるわけですよね。幻がいっぱい与えられて、つまり予言がいっぱい与えられているにもかかわらず、もうこの自分の生活で忙しくて、で危機が来て防備は固めているけれども、主ご自身には向かわず、ついにアシリアに取り囲まれたら今度どうなるか、明日はどうせ死ぬのだから飲み食いしようと、まあ、そのようになるわけなんですよね。でそのような物質的なもの、物理的なものっていうものに、まあ、陥ってしまっている、まあ、各国なんですけれども、これを集中させているもうドンであるような存在がツロなんですね。ツロで、そのツロという町に、この都市国家ですけれども、もう本当に富が、世界の富が集まってきたんですね。でそれに対する神の裁きが、まあ、このツロに対する、まあ、この裁き、意外にこのツロという町もですね、 あんまりこうなんか注目されていないんですけれども、まあ、非常に聖書的にバビロンと並んでですね、非常に重要になる、この、聖書全体の中でも重要になる町になります。で一般にはティルスと呼ばれます。一般には英語だともうタイヤって言うんですけど、ティルスっていうのはですね、まあ、実はこのユネスコの世界遺産にもなっていて、レバノンの南にあります。もうだからイスラエル、今のイスラエルのちょっと北側にですねあって、まあ、海洋にある世界遺産、この岸辺にあるところの世界遺産なんですね。で、だからちょっと今ね地図をですね、皆さんまたやっぱり開いてくれている人はねもういますけど、ねイスラエルの地図見ても見えません。今ここねちょっとでかすぎますね、違うところね、一応見える、一応あった、はい、一応ありますね。イスラエルの、地図にもですね、なんか私がいやそれでちっちゃすぎると言ったら、それだけ近いところにねあるということですね。見てね、それぞれね、ツロというところね、またティルスと今呼ばれてますけれども、で後でね皆さんにちょっとこのお見せしますけれどもね、これ一般の記事、このインターネット上でね、ティルスについてすごい詳しく書いてあった、まあ、記事がありまして、まあ、そこから取ってきたのをね、こう原稿に私ちょっと引用させてもらってるんですけれども、全体で見ると、この地中海がありますでしょ。で地中海の一番東の部分ですね、うん、だから今のイスラエルも一番東の部分ですけれども、わかりますかですね。そしてちょっと上の方、レバノンのところですね。でそこも一番東の部分に当たるわけなんですね。でそこにはですね、フェニキア人という人たちが住んでました。でフェニキアっていうと、まあ、ギリシャ人がつけた名前なんですけれども、民族的にはセムからのセム族っていう、セム系っていうんですか、セムハムヤペテですね、 ヤフェテっていうのかな、今では。その中でセム系なんですが、まあ、ここの地域はもうカナンの地なんですよね。カナン人の地であって、でしかもこのフェニキア人はあのカナン人の文化を引き継いでいましたですね、うん、そして一番特徴的なのはこの地中海全域を舞台にして海上交易、貿易ですね、海上の交易でもう栄えに栄えまくったって言ったらいいかな、うん、で交易路の地図、先ほどお見せした、ちょっとお見せした後でご覧な、お見せしたいですけどね、あのこの学びが終わってから見せたいんですけども、地図がありますが、これはっきり言うとあのローマ帝国の時の地中海を取り囲んだあれよりももっと広範囲です。北、あの北アフリカですね、そこからイスラエル、今のイスラエル、そしてレバノン、そしてトルコですね。でトルコを見ると分かるんですけれども、西トルコはエーゲ海、今の地中海ですね、これエーゲ海、地中海の一部ですね、エーゲ海が。なんですけど、そこからこのすごい細いですね、海峡があってですね、あの私たち、あのね、なんだっけ、あ、何海峡って言ったかな、あそこ、あのすごい細い、あ、どう忘れした、すごく有名なね、海峡があって、そうするとね、国会に行くんですよ、国会にね。でボスポラス海峡っていうところは私たちあの、この前イスラエル、あのトルコ行った時にあの船に乗ってね、あの途中まで、行ってないですね、あの、私たちの旅では行ってなくて、私たちが研修旅行に行った時に行ったんですね、すいません。あのイスタンブール行ったら必ず行くところなんですね、この国会に向かう海峡ですね。でそこを通って国会の方にまで海路を伸ばしていたんです。だからもうすごすぎなんですよ、あのもう全域ですね、うん、だからちょっとイメージで言ったら、例えばシンガポールがティルスだとしてですね、もう日本に至るまでの全ての海洋をもう全部自分たちで仕切ってたみたいな感じで、あっちのシンガポールの西側もですね、このあのなんですか、インド洋ですか、あっちの方も仕切ってたみたいな感じ、そんくらいのめちゃめちゃすごいイメージですね、あの日本人に分かりやすく言うとですね。でそのようにこの交易が あまりにも多く、広がっていて、あ、そうだ、イギリスにまで及んでたんですね、その時にね。だからもうあのローマ、古代の地中海の世界ってローマじゃなくてフェニキアによって築き上げられたって言った方が正解ですですね。で紀元前の12世紀あたりから物流をほぼ独占するようになって、その沿岸に植民市、あるいは植民都市ですね、この沿岸に建てていったわけなんですよ。でそこを中継点にしていました。であと海軍を持っていたので、まあ、ツロの海軍にそのこの仕切られていたので、まあ、大国が来ても追い散らすことができないわけなんですね。もう海軍だから海に接した町ですから、周りからこの攻めてもですね、これ海からもう包囲されても物流はちゃんと行くから問題ないんですよ。あのこの生活は成り立つわけなんですね。でそして海から攻めようと思っても海は海軍がいるから自分たちの問題がないという、まあこういう、すごい。そしてあと商品はあらゆるものが取引されていたんですけど、代表的なのはレバノンの杉で、聖書の中でレバノンの杉ってすごく多く出てきて、あのこう豊かさを表したりですねしていますけれども、あとは染料があったり象牙とか貴金属とかですね。でエゼキエルの予言ですね、後でお店あのご紹介してもいいですけども、あらゆる贅沢品ですね、それがもう並べられていて、一番強烈なのはに、なんだっけな、奴隷とか人間の体とか、まあとにかく全てあらゆるものですですね、この贅沢品が取引されているわけなんですね。で聖書的にこのツロが出てくるのが、ダビデが王となった時にヒラムという王様がその時の王様で、あの王宮を建てる時の杉材ですね、あとは、その大工ですね、うん、でをこう送っているんですよ。でソロモンが王になってから今度はこの神殿を建てるために大量の杉が必要で、それでやっぱりヒラムと、まあ、このあの契約を結びましてですね、その杉の木と、まあ、職人を送っているっていうことですね。だから イスラエルは他の国々とはいろいろ戦いをしていましたけれども、ほら例えばペリシテとかエドムとかモアブとかね、いろんなところで敵対していましたけれども、このツロに限っては特に敵対したっていう話が出てこないんですよ。けれどもですね、霊的には大きなこの挑戦になります。何かというと、先ほど言ったようにカナン人の習わしを受け継いでいるフェニキア人です。イスラエルの王アハブがシドン、シドンっていうのはね、ツロよりもちょっと上の町で、もういつもコンビですね、コンビで言うのツロとシドンって、イエス様もね、ツロとシドンが、もう当の昔にカペナウムとかそこで行われたのをね、見たら、当の昔悔い改めたと。で、こう、で、そこに出てくるんですけれども、その、いつもついになってくるんですけど、そのシドンの王様の娘がイゼベルなんですよ。で、バール信仰が大体的にもう国の宗教として取り入れられていってしまったというですね、いう問題があって、そのシドン・ツロとあと北イスラエルのこの間にあるこの山脈がカルメル山ですね。なのでそこで対決が行われて、バールの預言者、何百人もの預言者と、そして、このただ一人のエリアですね、イスラエルの神をの預言者であるエリアとの対決が始まったわけです。イスラエル人はもうどっちにも仕えていたっていう感じですけど、あなた方はどっちかに決めなさいと、バールにするのか主にするのか、どっちかにしなさいとですね。それで、このバールの預言者がいくら頑張ってもですね、この生贄に火がつかなかったんですけれども、もう気が狂ったようにですね、踊ったり身に傷をつけたりしたけど、一生懸命やったけどダメだったけども、アブラハム、イサク、ヤコブの神、イスラエルの神よと、でこう祈ったら、もうそこに生贄が全部燃え尽くしされましてですね、でそれでこのバールの預言者をまあ殺せと言って殺して、でそのようにこう対決が起こったわけなんですね。でも興味深いことに、神様はですね、そのイスラエルの神を信じるヤモメのことも紹介しています。覚えてますか、この飢饉が起こってましたよね。そのエリアがこの祈ったらですね、飢饉が起こったと。でそれで今度シドンのところに行きなさいって言って、そしたらもう男の子と一緒にね、こう薪を集めたんだっけな、とにかく探して、そして最後にこのパンですね、パンを作って死ぬつもりだったと、もうないと、もうだけども、それは尽きることはない、まずそれで私に食べだ、つまり彼女に信仰を引き出すためだったんですよね。彼女が本当にイスラエルの神を信じることができるように、まず私に渡しなさいと。でそして尽きることがなかったと。その後に男の子死んでしまうんだけど生き返したという奇跡を行ったという、その奇跡があってですね、で興味深いのは、新約時代にまでそれが引き継がれていて、イエス様も、似たことを、奇跡を行われたと、このピリポカエサリアに行った後だったかな、その前だったかな、あれですよね、シドンの方にまで行ってですね、シドンの方っていうか、そっちのあっちの方まで行ってですね、でカナン人の女が現れた、それがフェニキア人ですよ。そして悪霊に取り憑かれた女の自分の娘がいるから、ダビデの子よですね、追い出してくださいと言ったけれどもね、相手に最初しなくて、でパンは子供にはあげなくて、ペットにあげてね、犬にあげて子供にあげないってことないじゃないかと、そしたらパンくずも食べると、って言って、その信仰にイエス様が感心して、それで癒してくださったわけなんですよね。でこの時にカナン人の女が出てくるんですけど、やっぱり彼女もイスラエルの神に立ち返ってですね、でそれで、憐れみを受けたわけなんですよね。でこれがツロですね、聖書に出てくるツロですけれども、話戻すとですね、この無敵艦隊のように存在しているツロが、これから見ていく予言がそれです、倒れるわけなんですよ。これが神がなされることなんだと。でこのツロに対する予言はエレミア書にも出てくるし、でエゼキエル書にものすごく詳しく出てくるわけなんですね。 でね、それぞれがこの、まあ、あの実は大国、その時の超大国がそれぞれ攻めて包囲して攻めてるんですが、あの一時的になんか崩れるんですけど、また立ち直ってって、そういうのを繰り返してます。まあ、アッシリアが包囲して、多分23章はアッシリアがまあ一番こう濃厚に現れてる予言なんですけども、まあ、ただそれだけじゃないような気がするんですね、これ読んでると。その後でバビロンが13年間包囲するんです。で、興味深いことにですね、このね、ツロという町ね、あのね、さっき言ったように海でしょ、だから包囲してもですね、あの全然びくともしないんですよ。もうどんどん物資が来るからですね。で、めんどくせえなと思って、鶴の人たちはすぐ500メートルぐらい先かな、沖合にですね、島があるんですよ。で、その島にね、移り住んだんです。で、ようやくバビロンがその、包囲を、あの破れ口からですね、破ってって、そして入っていった時には、それ分取り物が何もなくなっちゃったっていうね。でね、エレミア書だったかな、びっくりするんだけどね、もうあの頃ね、兜をかぶりすぎてて、その兵隊たちがハゲになったっていうけどね、そういう、そこまで努力してですね、でも普通分取り物でこの給料を上げるわけですよ、当時のね、あの古代の軍隊っていうのはね。それないという、こういう話が書いてあります。で、次にですね、エゼキエル書が、まあ、あのエリメイと同じような時代ですけど、これがすごい26章なんですけれども、そのバビロンのネブカドネザルが包囲した時、26章ですね、書いてるんですが、ね、今度ですね、なぜか網のこのなんか打つ網をこう干すところっていうから、これ打つところになっているっていうのが書いてあるんですよ。で、途中から主語も変わってですね、で、なんかね、読むと一つの同じ予言のように見えるんですけれども、その網を広げているところになっているっていう予言っていうのが一体何なのかわからない。で、これがギリシャの時代、アレクサンドロス大王が結局ツロを最終的に滅ぼすんですが、先ほどの話に戻りますですか、その、もう島の方に移ってるわけですよですか、ね、で、そこでね、アレクサンドロスはね、このバーカみたいな感じでこうバカにしてくるわけね、ツロの人たちが、ね、で、それで、もう苦戦してたんだけど、もうアレクサンドロス怒り狂ってですね、そこにあったあのバビロンの時代に残したこの瓦礫がたくさんあるわけで、残ってると、その瓦礫をですね、埋め立ててたんですよ、海の中に使って、どんどん埋め立てて、それでこう道を作っていくんですよ。で、島に向かって、そしてこの中なんていうのかな、壁を壊すさ、このなんていうか、こう機械ね、こう 石投げてね、
城壁崩し
ね。で、それもこうどんどんどんどん前の方に進めていきながら、この道をどんどん作っていくんですよ。で、道を作って島にまで到達して、そしてもう一気に攻め入ってたくさん殺して、そして奴隷としていくということを行いました。これはね、記録に残ってるんですよ。で、ツロの町は今 Google マップで見ても、 Google Earth で見ても半島になってるんです。で、半島だと思ってたんですが、ずっと、けど考古学者が言ったらですね、なんか変だよなと思って、これ人口じゃねえって思って調べてったら、半島じゃなくて、そのアレクサンドロスがやった時の攻略した時ですね。で、その歴史的な記述は、まあ、今までなんか作り話的なねものだと思ってたら、そこで考古学的に証明されたんですが、それをエゼキエルが何百年も前に、だからそれが起こったのが330何年かですから、エゼキエルが活躍してたのがね、500年代ですからね、200年ぐらい前ですね、200年以上前かな、その時に、予言していたわけなんですよね、でですね、ここまで話してもね、まだね、一節いかないんですかっていうふうに皆さんちょっと飽きてきたかもしれませんが、いや、これ大事なんですね、ですか。その他にですね、新約にも関わりがあるんです。何かというとですね、黙示録の17章と18章がバビロンに対する予言でしょ。でね、この17章はバビロンに対する旧約における予言にとっても似てますですね。けれども、なんか あと18章を特に見ると、なんか旧約にあるバビロンというのとちょっと違うなとかって思うんですよ。でそこに描かれているのは、こう一つの大きな都があって、富が極度に集中していて、一夜にして倒れて、王たちも、そして貿易やってる商人たちもですね、先父たちもみんな嘆いている姿なんです。でこれが今から読む23章にそっくりそのままなんです。そっくりさんなんですよ。だから本当予言って難しくてですね、その実際のツロに対する予言であると同時に、終わりの日にですね、この大きな都バビロンが、まあ、再建されるっていうか、それ残ってるわけですけれども、それに対するこの裁きをもこう表しているっていうですね、複合的なものになっています。ということでね、23章っていうのは単にその何て言うかな、こうここにだけあるっていうものではなくて、これからの聖書にずっと出てくるですね、大事な町であり、霊的には私たちにとっては世にある富ですね、あと思い煩いとか、ね、そして、なんで富と神ご自身両方に使えることはできないってイエス様もおっしゃったか、その理由ですね、マモンと神に両方に使えることはできないってイエス様もおっしゃいましたよね。そして今私たちが使徒による手紙をたくさん読んでますけれども、金銭を愛することに対する警告が何度となく出てきますですね。でこれに関わる内容になってきます。では一節ご覧ください。ツロについての宣告、タルシシュの船を泣き叫べ、ツロは荒らされて家もなく、そこには入れない、キティムの地からそれらは彼らに示されると。キティムというのはキプロスのことですけれども、すぐそこにある島ですね、まあ、比較的近いところにある島ですが、ですか、タルシシュの船よ泣き叫べてあります。でこのタルシシュというのは町があるんですが、まあ、どこかっていうのは確定はされてないんですけども、おそらくはスペインの北部あたりじゃないかと。だからいわゆる地中海の西の端ですね、あっちの方です。だからよこれですね、タルシシュの船っていうと、まあ、もちろんタルシシュから来てる船ではあるんですけれども、国際的な船舶です。だから今で言うとなんか12時間13時間走るジェット機みたいな感じです、意味合い的にですね。一番大きな遠洋ができる、だから例えばヨーロッパと日本との貿易で地中海を通ってスエズ運河通ってですね、この前ほらスエズ運河がなんかこういろんな問題が起こって、風刺派だったっけかな、違うな、だからね、それでなんかいろいろ問題が起こって、でそれで規模法をこう通っていかなきゃ、アフリカの一番南を通らなきゃいけないとか、なんだかって騒いでた。でも今だったらスエズ運河通ってですね、この航海渡ってですね、あっちの方、どっちだっけ、忘れた、そうですね、あっちのほら一番端っこのとこですね、航海の、そこでなんか風刺派が暴れたんだ、そういえば、海賊とか風刺派が暴れて、で日本の所有する船舶もなんか日本郵船もね、こうなんかいろいろあって、今も乗っ取られちゃってね、あそこですよ、でだからそこを通って、でそれで日本に来ると、そのような船みたいなイメージです。ですか、その船が泣き叫びなさい、つまり鶴が滅ぼされて世界的な交易がもうできなくなるから、もうおじゃんですよと、泣き叫びなさいってこう言ってるんです。で キティムの地から示されるっていうのは、それはキティムの地にたまたまいる人が、鶴が滅ぼされたことをこうもうなんか、まあ、肉眼で見れるかどうかっていうのはちょっと分かんないですけども、間近であるわけですよ、まあ、煙型っていうのは見れたかもしれないですね。そして海辺の住民よですね、この鶴の住民よ、黙れ、海を渡るシドンの商人はお前を富ませたと。だからさっき言ったように、鶴とシドンはこう何ていうか対になっていて、でシドンの商人がこの鶴を富ませていた、シドン出身の商人がたくさんいたわけですね。その悲劇を見なさい、だから黙ってなさいと。だからここの海辺の住人っていうのはね、ちょっと私ねずっとこう中華書類調べたんですけど、鶴の住民だけじゃなくて植民地の 植民都市のね住民も含むのかなとかって思ったんですけれども、まあ、ちょっと私結論出ませんでしたが、まあ、いずれにしろ黙れと、もう本当に恐ろしいことが起こるんだっていうことをね言ってるわけです。で、大海原でシホルの穀物、これエジプトにある、ところですね、シホルで、ナイルの借り入れがお前の収穫となり、お前は諸国の商いの場となったってあります。エジプトが出てきました。ナイルの借り取りですね。このエジプトこそがもう長いこと、こう世界の超大国であり、そこが豊かな土地であったわけなんです。ですね。で、穀物がそこのシドンの方にまで、まあ、来ていたという、もう本当にツロという町は、やばいぐらいすごいわけです。世界のこう大国をも相手にして、ですね、こうやり取りしていた。つまり諸国の商いの場となったと。富が集中していた。だからさっき言ったように黙示録の17章を見たら、この王たちと会員していた、印行を働いていたのが大印部でしょ。富が集中していたと。もう全世界を相手にしていた都という意味で共通してるわけなんですよ。ですね。で、シドンよ、4節、恥を見よと海が言う。海の砦が、砦だから、あれですよね、この要塞ですよね、こう言ってる。私は海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。この噂がエジプトに達すると、人々は鶴の噂を聞いて、激しくもだえると。はい、わかります？この海の苦しみをしない、子を産まない。若い男を育てず、若い女を養ったことがないという意味合いは、いわゆる自分が何もしなくても、労苦しなくても、富が入ってくるから、もう毎日バケーションですよ、うん。という意味合いで言っているわけなんですよね。皆さんなんかこういうふうに行きたいなって、思ったりするけど、実際にそうなったら、自分の魂死にますね。まあね、ソロモンがやっぱりこうよく富については分かってたから、伝道者の書の中でね、まあ、一日の労苦があったら、それでその労苦に従ってこう毎日毎日食べるのがこれが報いなんだって言ってね、うん、こう話してましたけれども、労苦があって初めてその報いとして私たちは例えばゆっくりとご飯食べるとかね、あとはちょっとお休みに行ってね、レジャーを、まあレジャーいいでしょう、バケーションとかね、こうあるわけじゃないですか。それが全くないという苦しみがない状態ですね。で、イエス様が山上の説教で言われたとか、またはルカによる福音書の平地における説教で言われたのは、まあ、共通しているのが、これ今笑っているものは災いだとか、今、飛んでいるものは災いだと、こういったのは、その、本当に私たちがいろんなものが取られてですね、そして神様に本当に求めるときが幸いなわけですよね。で、それが全くない、その真逆の方ですよ。で、これがイザヤ書の前半見ても、女としてエルサレムが描かれていて、それでなんかこう、すごいこう、見出し、こう、綺麗に着飾ってる女で、こう、ちょっとこう、風みたいな感じの、こう、なんていうかな、生意気な女っていうか、こう、色目使いもしたりとかですね、それがこう、全部剥ぎ取られるっていうね、こう、書き方もしてましたけど、それと同じですね、今ね、ここね。何の苦労もしない。で、高ぶってるわけですね。高ぶってるわけです。で、こういうものが取られて、で、この噂がエジプトに達しました。五節見ると、それ鶴の噂を聞いて激しくもだえると、その頼っていた富、神なしの富がですね、滅んでいくことによって、もう悲しみにしかならないわけですよ。で、以前学びましたね、ヤコブ書で学んだけれども、神の御心にかなった悲しみって悔いの残らない喜び、救いへと至るっていうのを読みましたよね。第二コリントに書いてましたけれども、その悲しむものは神にあって悲しんでいるものは、つまり罪を、自分の罪をね、悲しんで、そして本当に、このいるものはですね、悔いが残らない救いへと至ると、こう書いてあります。つまり喜びがあるんですよ。けれども世の悲しみは滅びに至ると書いてあります。第二コリントに書いてます。世の悲しみは滅びですね。 でこれがヤコブ書にも詳しく書いてありましたけれども、滅びにしか至らないということなんです。でそして6節で、海辺の住民よ、タルシシへ渡って泣き叫べ、これがお前たちが誇りとした町なのか、その誇りは古く、人々はその足で遠くへ行って移り住んだのにと。今だからタルシシの方に逃げなさいと、泣き叫びなさいと。でお前たちが誇りとした町って、これがね古いと、さっき言ったように古いわけですよ、その成り立ちが、このフェニキアの古代からのね。そして、そこのその足で遠くへ行って移り住む、さっきの植民地ですね、植民都市か、植民市、それでそう言って、だが誰が王冠をいただくツロに対して破説これを図ったのか、その商人は君主たちで、その貿易商は地で最も飛ばれていたのに。わかります？王冠をいただいてるんですよ。黙示録の17章でも女王がいてですね、女王っていうか大淫婦がいてですね、相手のお客さんは地上の王たちでありましたけれども、ここでもそうですよね、商人たちが君主だと。だから商売をやってるんですよ、国の主権者相手にですね。で貿易商が最も尊ばれていたと、もう商業主義そのものですね。で誰がねこんなことを図れたのかと、万軍の主はそれを図り、すべての麗しい誇りを汚して、地で最も尊ばれているものを皆癒しめられたということなんですよね。万軍の主は行ったと。だ人間の世界ではもう到底不滅で無敵の、この都市だったんですけれども、お金のこの富の力っていうのかな、けれども神は滅ぼしたわけです。でここからの教訓は、この私は苦しむことが何もないと言っていた女に例えられていたように、これは高慢ですね。高慢は破滅に先立つと箴言に書かれてました、書かれてます、有名な言葉ですね。そして神以外をに頼る高ぶり、これが第一テモテの6章にも書いてありますけれども、17節で、今の世で富んでいる人たちに命じなさい、高慢にならず頼りにならない富にではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさいと、こうあります。10節です、娘タルシシよ、ナイル川のように自分の国にあふれよ、もうこれを制する者はいないと。わかりますか、タルシシの方に今度語りかけて、ナイル川のようにどんどんどんどん自分の国に人々がやってくると、避難民がやってくるわけですね。で主は御手を海の上に伸ばし王国を震わせた、主はカナンについて命令を下し、その砦を滅ぼし尽くした。さっき言ったようにこのカナンの地なわけですね、このフェリ、ツロの地もカナンの地の一部なわけです。で滅ぼし尽くせたと。でそして言われた、もう二度と喜び踊るな、虐げられた乙女娘シダンよ、立ってキティムに渡る、キティム、さっき言ったキプロス島ですね、すぐ近くにあります、それでもお前は休めないと。だからこれね、裁かれた人ってね、休みがないっていう言葉結構多いんですよ、この地獄に行った人とか、休みがない。でそれに対照的なのは、こう天において安息を得るってね、ようやく休みを得ることができるっていう、まあ、この対比ですね。そして13節、見よカルデア人の地よ、この民はもはや存在しない、アッシリア人がこれを荒野の獣のものとして定めた、彼らは自分の見張りや櫓を建て宮殿をかすめてそこを廃墟としたと。でね、ここの部分ね、実はねあんまり話してなかった部分なんですね。何かと言いますと、カルデア人っていうのがバビロンのことなんですが、これバビロンがそのネブカドネザルが出てくる前にもバビロンってあったんですよ。でその前のバビロンはそんなに強い国じゃなかったんです。でアッシリアによって潰されたというこの歴史があります。で実はイザヤの39章の一節にメロダク・バルアダンっていう人が出てきますが、だからネブカドネザルよりも前の、もっと前のね王様ですけれども、まあ、その時にこの廃墟となったということが起こったんですね。でそれと同じようにタルシシの船を泣き叫べと、ね、お前たちの砦が荒らされたからだ。だから、ですね、実はね23章の、先ほど見たね、どこだったかな、 あれ出てこないな。ちょっと待ってくださいね。4節出てこないか、違うかな、勘違いしたかな、うん、私たちは大丈夫だと、まあ、そういう高ぶりを持っていたんですけれども、だからカルディアでそういうことが起こって廃墟になってもですね、私たちは大丈夫だと思って、私たちやっぱり安心してるといろんなところで問題が起こっても自分たちは大丈夫だと思っちゃうんですよね。思っちゃいます。悔い改めなかったら同じことが起こるよってイエス様がね、ルカによる福音書で話してましたよね。ガリラヤ人の、捧げたものにガリラヤ人の血を混ぜたと報告するものがあって、イエス様はじゃああなたたちは災いが起こんないと、もっと彼らが悪くてね、自分たちはね大したことないと思ってるでしょうと、でも悔い改めなかったら同じように滅びるんだよってイエス様警告された、まあ、それと似てますね。そして、14節読みましたよね、次いきますよ。その日になるとツロは70年の間忘れられる、一人の王の生涯ほどの期間である。70年が終わるとツロは遊女の歌のようになる、盾ごとを取り町を巡れ、うまく弾けもっと歌え、
忘れられた遊女、
忘れられた遊女のようになる、どこだ、あ、忘れられた遊女よ、うまく弾けもっと歌え、思い出してもらうためにと。遊女も70年経ったらですね、なんか女の子だったのがどうですか、おばあさんですね。でおばあさんのところに通うも男がいないから、盾ごとを取って町を巡ってって、こういうちょっとおおみたいなちょっとギョギョッとするような光景ですけれども、そのようにこれだから比喩的に霊的に言ってるわけですね。つまりこの商売相手がいなくなるぐらい魅力のない町になると。だから70年経ったら戻るんだけれどもっていうことなんですね。こう魅力のない土地、ところになってしまうよと言っているわけなんですよね、だから、アッシリアがバビロンにとって変わった時に独立を回復するんですけれども、まあ、その時に貿易が回復するんだけど大したことないと。で17節で70年の終わりに主はツロを顧みられる、彼女は再び遊女の報酬を得て地のすべての王国と地の、表で淫行を行う、その儲け遊女の報酬は主の聖なるものとなる、それは蓄えられず積み立てられない、その儲けは主の前に住む者たちが食べて満ちたり上等の衣服を着るためのものとなるからだと。なんかかなり意味深なこと書いてますね。でこれって何なのかっていうことを考えますと、それほどこの儲けなくはなったんですけれども、バビロンが滅んだ後に、ユダヤ人がですねエルサレムに帰還して再建します、神殿を、覚えてますか。でエズラ記にですね3章の7節なんですけれども、ツロとシドンから来た人々がいることが神殿の再建に書いてるんですよ。ということでこの自分たちが儲けたもの、つまりこのツロの人たちが結局神殿再建に貢献するという、だからいいことやってるわけですよ。けれどもちょっと皮肉を込めてここで、これがなんていうの、最終的な裁きの姿っていうのかな、でギブオン人がこう騙してですね、こうヨシハたちを、でその時にギブオン人たちが薪を割るものとかね、水を汲むものって出てくるでしょ、これがずっとそうなるよと。でなぜそうさせたかっていうと、それね神殿に使うものなわけですよ、薪割りとかで祭壇に、で水も使うでしょたくさん、だから神殿のそばの仕事をやってれば偶像礼拝できないわけですよ、もう神のそばにいさせるわけですね、でだからそれはいいことであると同時に、まあ裁きでもあるっていうか、その何ていうかな、分かります、そこにずっといて神様のこと以外はこうできないようにさせるみたいな。でここでもやはりこのツロという町がですね、結局神殿に使われていくという形で、まあ神様に関わりざるを得なくなるっていうですね、まあこういう、まあ何ていうかな、まあある意味でいい裁きって言ったら変ですけれども、というので終わるんですね。 で同時にですね、これでこの世の富は最終的な主のもとに返されていくよと、どんなことがあっても自分がこうためだとしても結局は神のところに戻ってくるよと、神のものなんだから そもそもだと。だから私たちは神にお返しするわけですよね、富をね、捧げていくわけですよね。けれども、自分のためにですね貯めているものも結局は神様のこう勝利によってそれがもろとも神のものになっていくということですね。だからイエス様はですね、このことをですね、面白いちょっとユーモアを込めてですね、あの不正の管理人の話をしたときにこんなことを言われたんですよ。ルカの16章の9節で、私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなったとき彼らがあなたを永遠の住まいに迎えてくれますということで、イエス、これはあのどういうことかというと、まあ、とかく不正のつきものの富なんだけど、それを使って友を作りなさいっていうのは、だからつまりその富を使って神の国のためにですね、それを上手に使ってって永遠の命へと言ったら、永遠、なんだ、永遠の住まい、だから自分がこの永遠の住まいに入る、この神の国に入れるときに富となるように、要は簡単に言うと天に宝を積みなさいということです。今の富を離れてね、よ捨て人に私たちなるんじゃなくて、不正の管理人のように今置かれている場所で将来彼が職に就くことができるように仮を作っていくわけでしょ。この債権書をずっとこう書いてってね、で将来にこの恩を売っといて、そこでなんかあの食あの自分の食べるところを見つかるようにやめさせられた後ですよ。それと同じ、先を見て今の富を使ってるわけじゃないですか。それと同じように今の富をですね使ってこの将来の神の国になんかこう投資をしなさいと、自分がそこで本当にその家に入れるように、永遠の家に入れるように富を使って友を得なさいと、だから、うん、ということをですね教えているわけなんですよね。でこれが正しい富の使い方で、この最後の18節に出てくるツロに対する裁きというのは、いやむしろ私たちが今生きている時もですね、あのこのこの富というのがなんかこうそうですね、こう悪いものではなくて神殿に使われていくような、神の働きに使われていくような形で、まあ、使っていけばいいわけなんですよね。で自分で貯めていったとしても将来的には強制的にそうなっていくと裁きとしてね、という内容になるわけなんです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝します。これによって本当に21章から23章までの、なんていうんですか、こう霊的に眠ってしまっているような、このものによって物理的なものって眠ってしまっているような人たち、またはそれを富を集中させて、そして、亡くなった時に嘆いて滅んでいくような、まあ、そういうものであるということを見ることができました。神様、最終的にでも今神様のために貯めているもの、神様のために使っているもの、これこそが残っていくんだということ、神の国の姿なんだということを見ることができてありがとうございました。主よ、どうぞここにいる人たちに、兄弟姉妹にどうぞあなたが、その知恵を与えてくださいますように。そしてまだイエス様を知らない人、イエス様唯一の救い主であることを知らない人にどうぞ、全てのものが奪われる前に本当に全てのものを得ることができますように、イエス様という全てのものを持っていらっしゃる方に、この全て明け渡すことができるようにしてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。